おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコー・ミスター・サックスマンの楽曲をご紹介しながら、コーさんにまつわるエピソードをお話しさせていただく 100% コー・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。この番組は Spotify のミュージックプラストークを利用して番組を制作配信しています。Spotify プレミアムの方は番組でご紹介する楽曲をフルでお楽しみいただけます。 Spotify フリーの方は約30秒間楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外でお聞きの方は私のトークのみとなりますのでご了承ください。その代わりといってはなんですが、楽曲の YouTube 動画をノートの記事に貼る予定ですので、番組の概要欄からぜひチェックしてみてください。秋も深まり、朝晩かなり肌寒くなってきた東京から配信しています。さて、前回はコーさんってどんな人パート2ということで、コー・ミスター・サックスマンはサキソフォンプレイヤーであり、なんと歌手だったんですという内容をご紹介しました。ファーストアルバムコー・ミスター・サックスマンの4曲目に収録されているパーワナーは、今でもタイの人たちに愛され続けている名曲です。毎週月曜日の深夜はバンコクのサキソフォンパブというライブレストランでコー・ミスター・サックスマンのライブが行われているんですが、この曲が始まると観客が飛び入りでコーさんと一緒に歌うこともあるほど盛り上がります。思わず歌いたくなる名曲なんですよね。サキソフォンパブについても後日ご紹介したいなと思っていますが、今日はコーさんってどんな人パート3ということで先に進みたいと思います。先に進みますと言いつつ、今日もファーストアルバムに関するトピックになるのですが、このファーストアルバムからのヒット曲はパーワナーだけではないんです。実は3曲目に収録された楽曲がタイで大ヒットし話題になりました。私は2004年にコーさんに会うためにタイに行ったのですが、あちこちでこの曲を耳にすることが多かった印象があります。バンコクのショッピングセンターやタクシーのラジオから不意に聞こえてくるのは良質なタイポップスが多くて、その中にこれからご紹介するこの曲だったりパーワナーが流れてくることがたびたびあって、タイまで来たんだなぁと感動した記憶があります。コーさんはジャズサキソフォンプレイヤーですので、ライブではスタンダードジャズだったり様々なリクエストに応える場面があったりするのですが、その時に必ず女性のジャズシンガーの方が登場し、コーさんと一緒にパフォーマンスをします。これはアルバムデビューする前からのことで、各地のライブハウスやパーティー会場でジャズシンガーの方と一緒にパフォーマンスをしてきました。長年一緒にライブ活動してきた女性シンガーが歌い、コー・ミスター・サックスマンが演奏した曲がファーストアルバムに収録され、これがタイで大ヒットしたんです。その女性シンガーはタイの歌姫、国民的歌手のジェニファー・キム。タイではジェニファー・キムさんのことを知らない人はいないと言われるほどの超有名人です。ザ・ボイス・タイランドというオーディション番組でも審査員を務めるなど、活動の幅を広げ、ライブだけでなくテレビやメディアで引っ張りだこの存在です。このジェニファー・キムさんが有名になるきっかけが、コー・ミスター・サックスマンのファーストアルバムに収録された彼女の曲が大ヒットしたことによるものでした。 このアルバムに誘ってくれたコウさんに対してとても感謝しているという話をジェニファー・キムさんから何度も聞いたことがあります。このファーストアルバムは2人のアーティストの運命を変えた特別なアルバムということになりますね。ジェニファー・キムさんのこのヒット曲はタイトルのタイ語が長くて難しくて、私の発音だとカタカナタイ語で大変申し訳ないのですが、まずはぜひ聴いていただきたいと思います。サックスマンラジオ配信第5回目の本日お届けする曲はファーストアルバムコー・ミスター・サックスマンからジェニファー・キムキットゥンタ・トゥクティ・ティユ・コンディア。はい、ジェニファー・キムさんの歌を聴いていただきました。いかがでしたでしょうか。キットゥンタ・トゥクティ・ティユ・コンディアウは、いつも私はあなたが恋しい、私は一人という意味だそうです。曲の雰囲気がとても大人っぽくて、彼女の声と歌唱力が際立つ素敵な曲だなと思います。バックでコウさんが演奏しているのはテナーサックスでしょうか。こちらも渋くていい音なんですよね。歌唱力抜群のジェニファー・キムさんですが、歌はもちろんトークの方がかなり面白いらしく、ジェニファー・キムさんが何か一言発すると会場は大爆笑という状態を私も何度か見た記憶があります。その横でコウさんはニコニコ微笑んだり軽くツッコミを入れたりしてるんですが、その様子がまるで夫婦漫才を見ているかのようで、二人が一緒のライブはとにかく楽しいの一言でした。2002年にファーストアルバムがリリースされる以前から、そしてリリース後もしばらくの間は毎日のように一緒に活動されていたと思うのですが、あれから20年近く経った今でもコー・ミスター・サックスマンとジェニファー・キムさんが一緒にステージに立つ姿を公式 Facebook で見かけることがあります。私はあの当時を思い出してとても懐かしくもあり、またいつか2人のステージを見てみたいなと夢見ています。まだまだご紹介したいエピソードがたくさんあるのですが、実はジェニファー・キムさんは実力派シンガーであり女優でもあります。私は女優としてのジェニファー・キムさんをまだよく知らないので、急いで作品をチェックしたいなと思っています。はい、今回の配信はコウさんってどんな人？パート3ということで、ファーストアルバムのあの人はタイの国民的歌手ジェニファー・キムさんについてお送りしました。次回のパート4は少しファーストアルバムから離れまして、コー・ミスター・サックスマンのサキソフォン愛についてご紹介したいと思います。それではまた次回をお楽しみに。サックスマンラジオでした。おはようございます。サックスマンラジオへようこそ。この番組はタイのミュージシャンコー・ミスター・サックスマンの楽曲とコーさんにまつわるエピソードをご紹介する 100% コー・ミスター・サックスマンのポッドキャストです。この番組は Spotify のミュージックプラストークを利用して番組を制作配信しています。 Spotify をご利用の方は番組でご紹介する楽曲をお楽しみいただけます。 Spotify 以外でお聞きの方は私のトークのみとなりますのでご了承ください。 番組でご紹介した楽曲の YouTube 動画をノートの記事にアップしていますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。いよいよ秋本番です。秋晴れが続いている東京から配信しています。さて、前回はコウさんってどんな人パート3ということで、コウ・ミスター・サックスマンのファーストアルバムのあの人は、コウさんと長い間一緒にライブ活動を続けてきたジャズシンガーのジェニファー・キムさんでしたという内容でお送りしました。タイで知らない人はいないと言われる国民的歌手のジェニファー・キムさんの大ヒット曲は、コウさんのファーストアルバムに収録されていて、今でもタイの人たちの間で愛され続けている歌です。メディアに引っ張りだこの超有名人のジェニファー・キムさんですが、私の個人的な思い出としては、コウさんとジェニファー・キムさんが出演するイベントの仕事を見学させていただくために、バンコク郊外のインパクトアリーナという国際展示場に初めて行った時のことなんですが、やっとタクシーで会場に着いて、さてこの広い会場の一体どこにコウさんたちがいるんだろうと、当時はスマホもありませんし、方向音痴の私は右往左往していたわけです。そしたら遠くから車を運転していたジェニファー・キムさんが私の名前を大声で呼んでくれていたんです。無事にピックアップしてもらったというエピソードがあります。あの時はびっくりしたというか、ほっとしたというか、女神に見えましたね。私にとっての女神ジェニファー・キムさんとのエピソードはまた改めてご紹介できたらと思っています。さて、前回も少しお話ししましたが、私がコウ・ミスター・サックスマンに会うためにタイに行ったのが2004年の11月です。それまでコウさんの情報をネットで収集しながら、自分でもブログを書いたり、とにかくコウさんに関することを自分なりに集めている間に、コウさんのオフィシャルサイトを管理している方とメール交換できるようになったり、タイに住んでいる日本人の方からも情報をもらえるようになったりと、漠然としていた情報がだんだんリアルなものに変わっていったのがこの時期になります。確実にコウさんに会えるというタイミングを狙ってタイに行ったわけでもなくて、もし会えなくてもバンコクでコウさんの CD を買ったり、何かメディアに取り上げられているコウ・ミスター・サックスマンについて知ることができれば満足みたいな気持ちでタイに行ったのですが、たまたまバンコク入りしたタイミングが、なんとコウさんがサキソフォンショップを始めるというタイミングだったんです。そのショップが今なお続いているコウ・ミスター・サックスマンが運営しているサックス・ソサエティです。サックス・ソサエティも20周年を迎えました。今思えばオープン初日に合わせたかのようにタイに行けたことは、自分でも恐ろしいほどの偶然だなぁと思ってしまいます。バンコクから約20キロの距離にあるノンタブリーにオープンしたサックスソサエティの前では、お坊さんが来ていたり、テレビの取材が入っていたり、ファンの方々が集まっていて、とても賑やかだったのを覚えています。私にとっては全てが初めてのことでしたし、目の前にリアルなコウ・ミスター・サックスマンがいるわけですから、夢のような時間で、おそらくかなり興奮していたと思います。店頭ではコウさんのライブを目の前で見ることができて、とにかく最高の時間でした。 私にとってサックスソサエティは、コー・ミスター・サックスマンとの交流が始まるきっかけとなった思い出の場所になります。はい、私の思い出話が長くなってしまいましたが、パーワナーがヒットし、サキソフォンプレイヤーとしてだけでなく歌手としてもメジャーな存在になったコー・ミスター・サックスマンですが、タイにサキソフォンを普及させること、そして後進の指導を行っていくためにサックスソサエティという場所を作り、新たな目標に向かってスタートを切ったのが2004年だったと思います。サックスソサエティがオープンした2004年はセカンドアルバムサックスアピールがリリースされた年でもあります。2枚目のアルバムの情報が入った時はすごく嬉しかったですね。待ちに待ったという感じでした。今回ご紹介する曲はタイのライブ会場でよく聴いた思い出の曲です。ぜひお聴きください。サックスマンラジオ配信第6回目の本日お届けする曲はセカンドアルバムサックスアピールからトローターチャイマイ。はい、いかがでしたでしょうか。このプローターチャイマイはGoogle で翻訳すると君のせいでそうだろうだそうです。チャイマイはよく会話の中に出てきますね。何々ですよねとか何々でしょうという疑問の表現に使われる言葉です。この曲もパーワナーと同じようにライブ会場の観客が思わず歌い出す楽曲で、特にサビの部分は大合唱だった記憶があります。緩やかでサックスの甘い雰囲気のイントロで始まるこの曲は、私にとって2004年のバンコクを思い出させるとても懐かしい名曲です。今日はコーさんってどんな人パート4ということで、コーミスターサックスマンによるサキソフォンショップサックスソサエティのオープンの様子についてお話ししました。次回パート5では引き続きサックスソサエティについて、そしてコーミスターサックスマンのインディーズアルバムについてご紹介する予定です。それでは次回をお楽しみに。サックスマンラジオでした。